ルカによる福音書10章38節から42節、新約聖書127ページです。ルカによる福音書10章38節から42節、新約聖書の127ページです。お読みいたします。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座って、その話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしなく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は、私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアはいい方を選んだ。それを取り上げてはならない。アメン。それでは、宣教、初めの愛に生きると題して、末盛牧師より御言葉が語られます。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い、愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの身元へと、あなたの神殿へと導いてくださいましたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日も、今日から始まる新しい一週間の歩みのうちにあなたが伴ってくださり、私たちが主よ、どうぞ心から喜んであなたを求め、あなたを愛し、あなたに仕えていくことができますように、その御言葉をどうぞ今日私たちに語ってください。御言葉によって私たちは立てられるものです。御言葉によって私たちは生きることができますから、どうか今日も豊かにあふれるあなたのその御座より、私たちにあなたの尊い御言葉、また御父を、御霊を私たちに豊かにあふれるほどに注いでくださり、私たちを新しく作り変えてくださいますように心からお祈りいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にあなたが等しく覚えてくださり、その病の中、またさまざまな困難の中にあって、主をどうぞ今日もあなたを仰ぎ見つつ歩むことができますように、どうか一人一人を覚え祝福してください。このところすべて手を御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。ですね、今朝先ほど最初の賛美を捧げましたように、今朝も主の絶えることのない、またですね、尽きることのないこの慈しみによって、私たちが今日もここの場所に集わされていることを本当に感謝いたします。皆様と共にですね、誠の救い主であるイエス様を礼拝することから始められる、この新しいですね、幸いな一週間の最初の日を本当に主に感謝いたします。昨日ですね、連絡が届き、週報にも記載されておりますけれども、本日ですね、この夕方行われる、マイケル・チャンですね、錦織圭選手のコーチであるマイケル・チャン氏のこの明石会に私たち行く予定でおりましたけれども、チャン氏のですね、お父様が怪我をされて重篤ということで、今回そのですね、集会が延期となりました。本当、私たちはですね、兄弟のお父様の回復を共に祈ってまいりたいと思います。また同時に11月に行われる、これはですね、決起集会でした。今日の行われる予定だったのは、11月に本番の大集会がビリー・グラハムのですね、伝道集会が行われる、そのために開かれていた集会でしたけれどもですね、ぜひ私たちはこの集会に大いなるですね、魂の救いが起こるように、そしてそのために働かれている先生たちの働きが本当に豊かにです、また教会、教会の祈りが豊かに実っていきますようにですね、ただ参加するだけではなくして、またそういうことがあったんだなではなくてですね、私たちはしっかり祈って、本当に心を合わせて日本のリバイバルのために、ですね、共に働いていきたいと願います。 というわけで今年はこのビリー・グラハムの集会に参加するにあたってですね、協力教会と今回なったため、たくさんのこの集会のご案内が私たちのところに届きました。そしてそれの一つとして、もうすでに祈祷会に出席された方はお聞きになったと思いますけれども、先週の火曜日でしたでしょうか、野球のですね、プロ野球の阪神のマット・マートンという選手の証し会に私たちですね、兄弟姉妹と数名の方々と行ってきました。本当に兄弟の証しにですね、私たち大変励まされたわけですけれども、さらにそこでですね、大きな恵みを私たちはいただいて帰ってきました。350名ほどの参加者がいたんですけれども、その中でですね、12名の方にこのサインボールが当たるですね、そういう抽選会があったわけです。で、私たち行った者たちですね、この整理券を最初に入れて、そして期待しつつですね、待っていたわけです。その時にですね、私たちの今日ですね、司会してくださいました我らがレイ執事がですね、なんとこの12万人の中に入りまして、そしてですね、232番です、もう忘れませんね、この番号ですね、232番、マートン選手がですね、196とかですね、徐々に言っていくんですけれども、私たち232番知ってましたので、232って言ってですね、もう球が一列大騒ぎで、もうみんなが誰だっていうぐらいですね、大変大騒ぎして、そしてですね、本当にもう大興奮の嵐でした、球が教会は。そして、その本当に求めるものに与えられるですね、本当に改めてこの英姉妹の幼子の信仰ですね、本当に野球は別に本人は好きではありませんけれども、どちらかというとですね、姉妹はサッカーの方が興味があるんですけれども、でもですね、しようしようしようと言ってですね、このマートン選手の本当にこのボールを欲しさに祈っておりました。でですね、そしてその本当に求めに幼子の信仰にしは応じてくださいますからですね、その本当にその祈りにが聞かれて、そして霊姉妹のですね、この番号がですね、開かれて、そしてぜひ今日はお持ちでしょうか、ですね、ぜひ今週までは持ってきてください。もしですね、このことを伝えたらみんな触りたいという人もいるかもしれないので、丁寧に箱に入れて保管しておられますけれども、それからですね、もうしっかり阪神ファンになりまして、BS でですね、わざわざ BS のしっかりマートンの、これはですね、私たちがしっかりボールをいただいてよかったのではなくて、しっかりマートン選手のために祈るためにいただいたわけですから、祈りましょうと言ってみんなでですね、巨人ファンの岩尾兄弟もこのシーズンは阪神ファンになると言ってですね、言っていたぐらい、本当にその何よりもマートン選手の証がですね、素晴らしかったわけです。で、彼がですね、この野球を始めたきっかけから、またメジャーに入り、そして、この日本に今6年間だということですけれども、6年目に至る、ここまでの道のりにいかにですね、そのマートン選手のその思いを超えた神様の偉大な計画があったかということ、そして、自分自身はですね、この人生をコントロールできると思っていたし、また自分がコントロールしていると思っていた。でも、いろいろな状況の中で、とても自分ではコントロールできていないですね、そういう様々な苦闘の中にあって、その時に、その度にですね、神様がマートン選手に徹底的に主に信頼するということですね、信じ込むということをマートン選手に主が語ってくださった。そして、日本に来る時もですね、6年前に日本に来る時に、日本にというオファーがあった時には、ですね、ちょっと考えさせてくださいと言ってですね、あんまり最初はそんなもちろん大変なことですから、すぐには受け入れられなかったけれども、でも奥様と祈り、そして主が今あなた方は日本に行きなさい、その言葉をしっかり明確にですね、兄弟ご夫妻がご家族が聞いて、マートン選手は日本に来られたそうです。そして本当に愛を持ってですね、この今回の集会においても、ぜひ一人でも多くの魂が救われるように、このイエス様と出会ってほしい、そういう思いで証をしてくださいました。そしてこのリストバンドっていうんでしょうか。ですね、このゴムのバンドをですね、今回はマートン選手のそのリストバンドに書かれていることはですね、believe、そのもう信じる、 ですね、その一言が書かれているですね、このリストバンドもいただいて帰ってきました。ですね、その本当に主の深い、そしてご計画は、そして愛はですね、本当一人一人に注がれてるんだということ、それが一番自分は伝えたい。今日証に来た時に伝えたいことは、そのご計画は皆さんに与えられている計画。皆さん一人一人を主が愛しておられる。そして皆さん一人一人と、マートン選手がおっしゃってたことはですね、キリスト教は宗教ではありません。そうではなくて、本当に人格的な主との交わりです。この関係を一人一人が回復したい。そのことを本当に主が願っておられる。ですね。だから、ぜひ日本のこの集会が用いられてほしい。ですね。そのことを本当に熱く語ってくださいました。ですね。私たち、それゆえに本当に私たちにおいても、この、今回ですね、マートン選手は、まあ、このシーズンはあまり不調だということで、メディアの人たちがですね、まあ、今年で終わりかとか、まあ、いろいろ言ってるそうですけれども、でもですね、まあ、本当にその証を聞きながら、もしですね、何かあったとしても、でもその中に本当に深い神様のご計画がある。私たちは何か問題が起こったとき、またですね、失望や絶望、いろんな弱さに立ち、ですね、に当たったとき、それはそのことが起こると神様がいなくなってしまった。私たちが祈ってきた、思い描いていた祝福からちょっと外れると、あ、もう神様はいない、そういうふうに思ってしまう。でも決してそうではない。その中に深い神様のご計画があるということ、私たちもしっかりそこで主を信じる、そこで主を信頼していく、そのことを私たちですね、マートン選手を通しても、また私たち自身の日々の生活の中でも主が語ってくださっているということをしっかりですね、私たち覚え、そしてまたマートン兄弟のために祈りですね、そしてしっかりビリーブしていきたいと思います。今日の聖書箇所に、ルカによる福音書10章の38節からのところを今日、霊羊に、久米羊に読んでいただきました。ここはですね、このマルタとマリアの御言葉は、今日の、それこそですね、マートンさんの話ではないけれども、本当に私たちに、主との関係の回復を教えてくださっている、そういうですね、記事ではないかと思います。今朝のタイトルは、はじめの愛に生きると付けさせていただきました。私たちが生きるべき道。イエス様がマルタに対して語ったように、あなたにとって、この41節のところで主が語られました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。これ、口語訳の方が私はですね、好きなんですけれども、なくてならぬものは多くはない。いや、一つだけである。ですね。そのように、イエス様は今日マルタに語られました。これをたった一つ、だからすごいこと語ったんですよ、イエス様。他に多くのことがあるかもしれない。でも必要なことはたった一つです。そのことを今日私たちに語ってくださるわけですけれども、それはヨハネのによる福音書15章の9節で、イエス様がですね、私たちに誠のブドウの木で語られたように、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさいということ。ですね。今日初めの愛に生きると題しましたけれども、後ほどエフェソの先ほどの教会、黙示録2章を読みますけれども、初めの愛から離れてしまったと主は言われた。このマルタに対しても何より一つのこと、それは主の愛にとどまるということ。そして私たちはですね、先ほども言いましたけれども、何か問題が起こるとき、そして今日のこのマルタで言えばですね、多くの働きをしながら、その中で思い悩み、心が乱れていく。このところにですね、二つ、動詞が書かれているんですけれども、この思い悩むということ、そして心を乱すということ、それはですね、この一つ言語では、メニムナオーというですね、言葉で、メリゾーというこの言語から、ごめんなさい、動詞から出てきて、それはですね、二つに分かれるという意味なんです。この思い悩むという意味は。そしてまたその後に書かれている心を乱すというのはですね、騒ぐとか混乱という意味です。もう真っ二つに心が割れて騒いで混乱して、もうすごい状況なわけですね、この今マルタはですね、置かれている状況は。でですね、この間、リック先生の本を読んでいましたら、この心配する、ウォーリーってこの英語で言葉がありますけれども、そのドイツ語はですね、ワルゲンとか言うんでしょうか。ちょっと読み方わかりませんけれども、そういう言葉だそうです。で、そのドイツ語の意味は、窒息するっていう意味だそうです。だから心配するっていうことは、もう窒息してる状態。私たちはどうだよ、日々いつも失速してるってことですね。本当に思い悩みにすぐ至ってしまう。心配ばっかり。皆さん、失速してるんですよ、それは。 霊的にですね、窒素もう息ができない状態にいる。で、マルタもそういう状態だった。そしてその時にですね、マルタがそれを原因がどこかと突き止めた時、それはマルタの原因はマリアにあったと思ったわけです。だからこのところでですね、こんなに忙しくしている、そして主をおもてなししているのにもかかわらず、マリアは自分を手伝おうともしない。そしてイエス様にですね、全然何か与えようとも、こうですね、食事を持ってこようともしない。で、それに対してマルタは、主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか？手伝ってくれるようにおっしゃってください。で、これはよくですね、多くの教会の婦人たちがですね、この御言葉に、婦人会はつまずいてですね、そしてこんなマルタをですね、ひどく言うなんて、イエス様はひどい。そして、児童センターに毎月1回メッセージに行ってますけれども、最初に児童センターに行って御言葉を語るときにでもですね、最初にまだ開く前に、センター長の方がですね、実はちょっと聞きたいことがあるんですけども、マルタとマリアの記事がありますけれども、あれはちょっとひどいんじゃないでしょうか。ちょっとあれは納得いきません。さすがにイエス様でもですね、納得がいかない。まさにこの今日のマルタのようにおっしゃってましたですね。ちょうどその時私はこの御言葉を用意していったので、じゃあこれからですね聞きましょうと言って始めたわけですけれどもですね、それぐらいですね、ここは私たちにとってはなんでいけないんだろうですね、そういうふうに思う。でもですね、このところでもう言うまでもなくイエス様がおっしゃったことは、働きに何かですね問題があると言ったわけじゃないわけです。イエス様はいつも聖書で語られることは、私たちの主は心を見られる。働きではなくして、私たちがどこに立って、どんなことから私たちの行動が生じているのか。それこそパウロ先生は第1コリントの13章で、愛がなければ全ては虚しい。それこそ山を動かすほどの信仰があっても、愛がないならですね、主に対して何の益にもならない。ですね、威厳を語り立派な行いをしたとしても、それは主に栄光を返すことができない。そのように語りました。そして今日ですね、このところを読んでいくときに、それゆえにマルタはですね、その問題がマリアにあると主張し、そしてマリアが働いてくれないから、結局しわ寄せが自分に来てしまう。そういうふうにですね、思うことは多々あるかもしれません。そしてあの人が、この問題が、あのことが起こらなかったら、ですね、いつもそういう問題は何か起こるたびに外部にあると思う、私たちは。そして外部のことが解決すれば、あの人が変わりさえすれば、私も変われる。私もいい働きをすることができる。でも、その問題は実は外部にあるのではない。今日のところでは、実は問題は私たちの内側にあるということ。すなわち、マルタで言うならば、マルタの心が二つに分かれてしまっている。ですね。そういう状態なこと。そして、その時、ですね、イエス様は、マルタに対して語られたことは、あなたにとって本当に必要なこと。それは、たった一つのことなんだよ。今そのように心が二つ割れている。また、働きにですね、本当一生懸命なっている。それは素晴らしい。でも、それでもあなたにとって大切なことは、たった一つである。そして、その時、イエス様が語られたことは、マリアが、選んだ方、それがあなたにとって最も必要なこと、また良い方なのであるというふうにイエス様が語られました。それはどんなことだったでしょうか。それは39節のところに、彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。ですね。マリアのしたことがですね、主の御心にかなうものであった。すなわちそれは、マリアが選んだことは、その時、主の身元に身を置くということでした。そして全身全霊を持って、主の御声に耳を傾けるということを、マリアはこの時選んだわけです。このですね、聞き入っていたという言語はですね、アクオーというギリシャ語からあるんですけれども、今日はちょっと、もうこれでギリシャ語終わりですが、ですね、アクオーという言葉なんですけれども、これは、ただですね、私たちがなんか聞き入っていたというとですね、もう聞き入って浸透してですね、もうボケーっとしてですね、ただもちろん恵みにマリアは浸ってたわけですね、マリア恵みの中にいたわけですけれども、ただ聞いている姿じゃないんです。この悪王という言葉は、鳥獣という言葉がありますが、聞いて、そして従う。そこまでの意味が含まれているんですね。聞き入っていた、また、聞き分けるという意味があります。
そしてその御言葉をたどっていくと、どこに到達するかというと、ちょっと開いていただきたいんですが、ヨハネによる福音書10章の27節をちょっとご一緒に開いていただけますでしょうか。新約聖書187ページです。新約聖書187ページ、ヨハネによる福音書10章27節、27節から30節をご一緒に、お読みしたいと思います。よろしいでしょうか。27節から30節を読みましょう。3、はい。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。アーメン。このところ、今27節ご一緒に読みました。私の羊は私の声を聞き分ける。ですね。そしてそれに従う。これが羊のですね、務めだということが、イエス様が語られました。ですね、これは同じです。悪王。先ほど読みました、マリアがどうした、どういう姿勢をとっていたか、悪王という姿勢。すなわち、イエス様の御声に聞いて、そしてそれに従おうとしていた。私たちがこのイエス様のお言葉を読むときに、ですね、マリアがしていたことはまさに、私たち羊の群れ、羊たちがしなければならない務めでした。私たちにとっては、それがたった一つイエス様にとって、ですね、イエス様が私たちに求めておられること。それは、羊として、羊の務めを果たすことですね。私たちが求めておられることは、主が求めておられることは。その時に、イエス様がここで語られたように、私の羊は私の声を聞き分け、そして私は彼らを知っており、彼らは私に従ってくる。私たちの務めは、あれやこれやいろんなことをしなければならない。でも私たちの中心的な主が求めておられることは、主の御声に聞き従うということです。しっかり私たちがその御声を聞くために、主の御元に私たちがその身を置くということです。ここを外して、私たちはどんな働きをしたとしても、それは本当に身を結んでいかないんです。やがてそれは疲れていく。やがて肉体を蝕んでいく。やがて、今日のマルタがまさにその例でした。あの人がやってない。あの人はダメだ。私はこんなにやってんのに、イエス様は褒めてもくれない。ですね。結局その働きはどこから来るのか、自分が褒めてもらいたい。ですね。自分から来るんです、その働きは。でもそれは、私たちはみんなそういうものです。そういうものを持ち合わせている罪深い私たちです。でもそれは、イエス様から離れたから、私たちはそのようになってしまう。イエス様から離れたから二つ心になっていって、ですね。あっちにもこっちにも結局どこにも私たちの心が定まらなくなっていく。しかしその時にイエス様は、このたった一つのこと、それは主の御声に聞き従う、ですね。そのことをイエス様はこのマルタに語られました。そしてそれは私たち養われている羊だからです。ですね。イエス様から私たちは命をいただいて生きるからです。このところに今日の先ほどの十章のところにもありました。私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。主により頼む以外、主以外から私たちは永遠の命をいただくことはできません。解決をいただくことはできません。癒しさえいただくことができません。だからこそ私たちはまず何よりも主の身元にいなければいけないんです。羊は主の羊飼い、誠の羊飼いの近くにいないと聞こえないんです。主がここに行きなさい、あそこに行きなさい、これはダメだよ、これはしていいよ。近くにいないと聞こえないですよね。それ、テレビ見て、羊飼いの働きと羊飼い、羊を見ればわかることです。時々あれを見てても本当によそ行っちゃってですね、よそ行っちゃう羊がいて、あれがあの人だなとかですね、そういうふうに思ってしまったらダメなんです。それが私だって思わないといけないんですけれども、つい私たちはマルタのようにですね、あの人、あんな、私はもう一番、あの羊飼いの近くにいる羊が私です。ですね、もうそれが傲慢で、それが何より主が嫌われるんですけれども、でもですね、 そのことをイエス様が今日語ってくださり、そして私たちはイエス様から命をいただいて生きる羊だからこそ、私たちは御声にしっかり従っていかなければならない。イエス様の御言葉を聞いて、そして従うことを通して、私たちは新しく作り変えられていくんです。このことなくして、私たちは一生懸命外側の働きをいくらやったとしても、回復は起こらないし、成長も起こらないということ。イエス様はマタイ伝の16章で弟子たちに、あのペテロ先生が、あなたこそ生ける神の子キリストです、そのように告白した後、イエス様はご自分の十字架の道を示され、そして私がその道を行くだけではなくして、その後弟子たちに対して語られたことは何だったでしょうか。私に従いたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい、ですね。自分を主のために捨てる者はその命を得るのである。まさに永遠の命のこと。そのために私たちがその命に預かるためには、まず私たちが自分を捨てて、そして主の語られている、また主が与えられる十字架に従順に従っていくということですね。そのことが主が求めておられることです。そして主を離れて、私たちは自分自身をよく見るときに本当にわかることは、主を離れては私たちは従うことができないということ。主の力を注がれなければ、主の身元にいなければ、私たちは主に従順に、なんていう言葉を使ってですね、従っていくことはできない。本当に一匹二匹外れていってしまう、私たち群れであるということ。そしてそのことさえ私たちは気づくことができない。本当にですね、私たちは貧しいものであることを覚えます。しかし私たちは今日この御言葉を通して、いかに主が私たちに求めておられることはですね、このたった一つと言われる主がおっしゃっていること、それは主の身元の本当に近くに身を寄せるということ、そして御声に聞き従うことです。そしてマートンがそれこそ言ったように、主との関係が本当に回復されていくということですね。離れていた羊がまさに本当に羊飼いのもとに戻っていく、そしてその身元にしっかり身を寄せて、そして羊飼いが鳴らすですね、この笛を、棒をしっかり見て、それに従って歩んでいくときに、私たちに本当に解決が与えられていく。そこからしか私たちに平安は起こりません。主の身元に行く以外、私たちには平安はありません。そして私たちは働きを通して、またですね、私たちは本当に日々の生活にもうどんどん埋没していくと、そのすべては自分で行っているかのようになっていく。今日のマルタのようにですね、この働きも、マルタがですね、このルカ伝に戻ってみると、イエス様を招いたのはマルタなんですよ、ですね。この38節を読むと、するとマルタという女がイエスを家に迎え入れたですね。最初にイエス様のところに飛んでいったのはマルタなんですよ。まあ、もちろんマルタはしっかりですね、立派な信仰がある信仰者なんですよ。イエス様を求めている。でもそれが最初は求めていったけどですね、私たちも信仰の始まりはそうだと思います。最初はイエス様を求めていったけど、そこからだんだん離れていってしまう。そして生活が第一、仕事が第一、家族が第一、子供が第一、だんだん主からですね、でもそれがなかなか気づかないけれども、でもそこから離れていってしまう、そういう状況に陥る。でもですね、ちょっと新明記のお開きになる方はですね、こういう御言葉があるんですね。新明記の、6章のところに、お開きになる方はですね、新明記6章の291ページです。旧約聖書291ページ、このところにですね、こういうふうに主が語っておられるんですけれども、6章の10節のところで、ここは有名な聞けイスラエルよ、こう主は唯一の主であり、心を尽くして、魂を尽くして、力を尽くして主を求めなさいですね。その語られた後に10節から、あなたの神主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地にあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたはエジプトの国、奴隷の家から導き出された主を決して忘れないよう注意しなさい。もうくどいぐらいですね、もう分かったよっていうぐらい、主がここですね、あなたがやったんじゃないですね、忘れてはならないということ、 私たちの家族も経済的な問題も、すべて人間の関係もですね、与えられている食事も教会も全部全部主が与えてくださったもの。しかしそれを忘れると主に栄光を返すのではなくして、いや私はまず私はこれをしてから、そして時間があったら主の言葉を聞きましょうですね、時間があったら主を言ってください、できればやりたいとは思ってますですね、だんだんそういう風になっていく。でもこのところを見るときに主はなんとなくですね、いかに離れやすいかをご存知ですから、そして主はこのところでですね、15節のところに、あなたのただ中におられるあなたの神、主は熱情の神である。これはもう口語訳だと妬みの神ですね。だからそれほどまでに私たちを愛しておられる主だから、だから私たちが羊が間違った方向に行って、そこで心を乱している、本当に祝福を受けるべき存在として、私たちが命を与えられているのに全然心が満たされていない、主以外のもので翻弄されてしまっているですね、その姿を見たときに主がどれほど悲しまれているかですね、そのことを私たちは本当に覚えなければなりません。そして今日ですね、購読しました黙示録2章の方に行きたいと思いますけれども、このエフェソの教会はご存知のようにですね、使徒言行録を読むと、パウロ先生が開拓して、そして本当に多くの救いが起こり、癒しが起こり、主の御業が大いにですね、溢れるほどに行われていた教会であることを、使徒言行録を読むと私たちは知ることができます。しかしそのような教会、はじめは本当に霊に燃えていて、そして主に仕えていた。しかしその教会に対して、今日2章のところ、453ページですね、今日購読したところを読むならば、主ははっきりとここで褒めてますよね。エフェソの教会に対して、私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら使徒と称して、実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。本当に素晴らしいですね、働きをした。でも主はそこで終わらなかったんです。しかし、あなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だから、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの頃の行いに立ち戻りなさい。今日ですね、私たちに語られていること、まさにここにたった一つ主が必要だと語られること、それを私たちが、初めの愛に戻りなさい。あなた方は初めの愛から離れてしまった。と語られる、この初めの愛に私たちが生きることです。すなわちそれはどういうことかというならば、はじめの愛においてイエス様が私たちに表してくださった、あの2000年前にイエス様が私たちの罪のために十字架で死なれ、そしてその死によって私たちの一切の罪とが汚れ、また死からも私たちは解放されたものです。イエス様が十字架において全てを引き受けてくださった、そして私たちに永遠の命を与えてくださった。私たちが何か特別なわけではない、何か特別なことをしたわけではない、私たちにおいては何の勲もないですね。いや、むしろ罪しかない。今日ですね、小杖島の代表祈祷にありました、1週間振り返っても主に従うことができなかったこと、主以外のものを求めてしまったこと、祈らなかったこと、本当に多くの私たちですね、振り返るとさまざまな罪があります。そしてそれを正当化しようとしたこと、また私たちがですね、本当に主を知っていながらイエス様のことを語らなかったことですね、さまざま私たちは挙げられると思います。でもその時にイエス様は私たちに、まずあなた方が本当に救われたその原点に立ち返りなさい、それはエフェソで語られている、教会に語られていることです。すなわち十字架の愛において主が示してくださり、その十字架から流れ来るその命の中で私たちがこの生涯を生きていくということ。マルタの中にそれがあったでしょうか。このマルタの姿を見るときに本当に自分自身を思いますけれども、あの人がダメ、あの人がですね、やってないから、あそこに問題がある、ここに問題がある、いつも主に対して不平不満、そして誰かを裁いている。自分は何か特別なものであるかのように、そして立派な行いをしているかのように、自分は正しくて他の人は全部間違っているかのように。しかしそのとき、主は私たちに語られます。 本当に丸太よ丸太よですね。その言葉、私たち本当に聞こえてくるのではないでしょうか。その時に主が私たちに語られることは本当に素晴らしい、行いは素晴らしいかもしれない。でもあなたは初めの頃の愛から離れてしまった。本当に十字架上において私たちがどこによって救われたのか、どこによって私たちの命が確保されているのか、それはただ一点、十字架によってのみ私たちの永遠の命が与えられているということ。イエス・キリストが十字架において全て私たちのために死んでくださったこと、そのところにおいてのみ私たちに命が与えられているということ。コリントでパウロ先生は語られました。主が生きているから私たちは生きているのです。私たちは勘違いしてはいけません。私たちが生きているから主も生きているんじゃないんです。だから私たちがそのように考えるとですね、私たちの人生に主をどうぞ来てください、そして私たちはこういうふうに歩む人生に主を助けてください、順番が逆になっていくわけですですね。だから今日のマルタも、私は一生懸命このことをしています、このことを成し遂げようとしています、だからイエス様言ってくださいマリアにですね。そういうふうになっていく。それは決してですね、本当マルタ一言じゃない。私たちに人生においてもそうです。日々の生活において主から離れてしまうとき、私たちはこの愛から離れてしまうとき、私たちは全く主の御心から離れていってしまう。本当の十字架において私たちが表されたこと、イエス様が示してくださったこと、その愛から離れるとき、私たちは滅びに至る道を歩んでいってしまうんです。しかしイエス様は今日このところでですね、今日朝のところにも皆さんにお伝えしたんですけれども、今日この初めの愛のところからですね、語るときに、昨日ちょっと午後ですね、説教の準備をしていました。そしたらですね、本当に2人の天使がこの教会に現れましたですね。今教会学校に通っている花ちゃんというですね、本当に可愛いですね、女の子たち、姉妹たちなんですけれども、その姉妹がですね、準備をしていて、もうその時ですね、もう私も頭悩ませてですね、もうこんなになってたんですね、牧師室でもう頭痛くなってですね、どういうふうに語ればいいんだろうって苦闘していたところにですね、こんにちはって言って、すごい可愛らしい声でですね入ってきて、そしてその二人が踊りを練習しに来ました。今小学校4年生ですか、4年生の女の子2人です。で、今度クリスマスに、クリスマス礼拝に向けて踊りをですねするわけなんですけれども、その練習をしました。で、私はなんか練習の約束があったのかなと思って、でも聞いてないので、今日はちょっと違うかもしれないって言ったらですね、いや違うんです、2人でちょっと練習したくってって言ってですね来たんです。そしてですね、この礼拝堂、じゃあ礼拝堂入ってね、ぜひやってくださいって言って、そしてですね、私はちょっと道は申し訳ないなと思ったんで、牧師室のちょっとロールカーテンを閉めてですね、もうしっかりこう耳を暖房にしながら、ちょっと様子を伺ってたらですね、ある日イエス様に、ある日イエス様にと言ってですね、なんか練習しているですね、本当にもう素晴らしいですね、聖霊充満の二人の声が聞こえてきました。そしてその後ですね、様子を伺ったら、今度は主の祈りを今練習していますですね。素晴らしいですよね、本当に幼子の信仰ですよ。今まだですね、バプテスマは今受けてないですけれども、本当に今年必ず受けると思います。そしてさらに彼女たちはですね、この今度11月の集会にさらに新しい友達を連れてこようとしている。本当にこの二人に私たちは見習わなきゃなりません。本当に幼子の信仰がいかに素晴らしいか。そしてですね、今日春彦兄弟もいますけれども、それを思った時にですね、春彦兄弟が幼い時からですね、この彼の通うカトリック教会で朝6時からでしょうか、毎朝ミサに出て、そして神父様のお手伝いをしていた。で、その時はイエス様のお手伝いをしたかったですね。本当にその思いを、だんだん大人になると私たちは消えちゃうんです、そういう思いが。そして本当にそれこそね、初めの愛に立ち返りなさいですね。本当に私たちはそして初めの行いをしっかり戻りなさい。すなわち、どこで私たちが救われたのか、どこのによって私たちが今ここを生かされているのか、どこからあなたたちが始まったのか、それはイエス様の十字架において、イエス様が全てを持って命をかけて代価を払って私たちに新しい命を与えてくださった。そこから全ては始まってるんです。 だからいかに教会にとってこれが大切なことか、私たちクリスチャンにとって大切なことかを、このエフェソのこの黙示録2章では書いてあります。はじめの愛に立ち返りなさい。はじめの行い、すなわち私たちがその時に本当に今日のですね、そのナナちゃん、花ちゃんのように、また春彦兄弟の幼き頃のように、本当にただひたすらに主を求めていた。ですね、そこに主がおられるから。そこに主がいらっしゃるから、花ちゃん、ナナちゃんもそうです。ここに主がいてくださるから。だから来た時に本当に恵みに満たされて、主の祈りを祈ろう。まだわからないから練習しよう。それは言うまでもなく、主がここにおられるからです。生きて働いていることを知ってるからです。しかし、私たちどうでしょうか？本当にその信仰生きてるでしょうか？私たち、丸太よ丸太よ。あなたは多くのことに思い患ってないでしょうか？でも、たった一つのことですね。そのことを主が語られます。なくてならぬものは多くはない。いや、一つだけである。それは、私たちがこの十字架の愛にもう一度立ち返ることです。この立ち返らなかったなら、教会を取り除くと言っています。それぐらい、いかに私たちがこの初めの愛なる十字架が教会の中心です。内村勘蔵先生が、キリスト教は十字架教だというふうに語ったそうです。まさにそこを離れて私たちはどこに行けるでしょうか。今日のマリアのように、主の身元に行く以外、私たちにはありません。その身元を離れて私たちにどこに平安があるでしょうか。私たちどこに解決の道があるでしょうか。私たちはその愛から離れては生きることができません。それゆえに今日、主が私たちの教会に、そして語られたその御言葉に、本当に私たち、聞き従う羊になりましょう。私たちは何の遺産もありません。何度も語ります。私たちは何のですね、この主に召される値なきものです。でも、主は愛してくださいました。主は命がけで私たちを救ってくださいました。だから命をかけましょう。この主の愛に命をかけましょう。その時、本当に大いなる平安と祝福が私たちに注がれます。先ほど朝読みました十章のところに、決して決して滅びない。永遠の命を与え、そしてその羊たちは決して滅びることがない。そのようにイエス様は語ってくださいました。この決して決してはですね、ギリシャ語で二重否定になってるんです。絶対です。ですね、主の愛の中にとどまるならば、絶対に私たちは不幸になることはありません。敗北することはありません。勝利のみが私たちの生涯与えられていることを覚えて、しっかり主の御声に、主の十字架に聞き従っていくものになりたいと思います。最後にお祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたのあふれるご愛、十字架以上より流れ来るあなたの恩知恵を心から感謝いたします。どうぞ新しい一週間の歩み、あなたが今日語ってくださった御言葉の通りに私たちが歩むことができますように。私たちにはあなたに従う力はありません。そのことを主の御前に告白します。悔い改めます。主をどうぞ憐れんでくださり、今日の御言葉がただ私たちのうちに成し遂げられますように。今私たちにあなたご自身が一人一人に丸太よ丸太よと語ってくださり、最も必要なこと、それはただ一つだけであると、あなたが今日語ってくださったそのほっとの十字架の愛を私たち心に刻み、心から感謝いたします。主をどうかこの御言葉から、初めの愛から、もし今私たちが離れた行いをしているならば、主を立ち返らせてください。今日立ち返らせてください。日々立ち返らせてくださり、主をあなたの本当に救われた喜びに生きるものとしてください。そしてその恵みに、あなたの命がけを、命を通して与えられたこの命を、すべてをもってあなたにお返しする人生を歩むことができますように。与えられた十字架の道から、主を私たちが右にも左にもそれることがありませんように。新しい週間も主をどうぞあなたが先立って、私たちを本当にあなたの十字架へと向けてくださいますようにお願いいたします。その時、私たちに本当に愛と喜び、私たちのうちに許しを与えてください。また自分たちの本当に罪にも、主をあなたが勝利されたことを教えてください。そしていつまでも私たちが本当に罪に陥ってそこにとどまるのではなくして、あなたの勝利に日々預かり、喜びを持って歩むことができますように。解放されて生きることができます。 ますように導いてください。この御言葉が必ずこの教会に成就し、大いなる栄光を表す私たちとなることを信じて感謝いたします。すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。